おっす。ほら、ケンタロウ。今日から亀仙人のじっちゃんのとこで修行してんだ。めちゃめちゃきちいぞ。6月のシュークシュピッツまでにどんだけ強くなれるんか、ワクワクすっぞ。絶対に見てくれよな。はい、神ましたけど、こんにちは。ケンタロウです。ランラボデイリー。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことや、やったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニング中や、家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。はい、しょっぱながらですね、だだ滑りですけれども、皆さん、お久しぶりです。一週間ぶり？ね、前回いつでしたっけ？だいぶ前な気がしますが、はい。そうですね。前回が4月11日ですから、約1週間ぶりです。今日は4月17日の水曜日です。ですね。まあ、この間、日曜日に、ボンマラソン走ってきたんですけども、その、レポートはまたちょっと本編で改めて喋りたいなと思ってます。ただちょっと時間がなくてなかなか収録できないんですけども、はい、なるべく早く、配信できたらなと思っています。というわけで、今日はですね、しょっぱながらなんかね、寒いこと言うてましたけれども、はい、ドラゴンボールですよ。亀仙人の、初めが面白かったよね。鳥山明先生ね。だったことは、はい、残念ですけど、ご冥福をお祈りします。で、この間もちょっとデイリーでだいぶ前に言ったんですけど、いや、実はうちの息子がほとんど漫画とか、まあドイツでなかなか漫画と接する機会もないし、なんやかんやでね、うちの子はYouTube とかネフリも、 YouTube は僕と一緒にサッカーの試合のダイジェストを見るのが好きやし、あとは旅番組ですか、旅 YouTuber さんのですね、はい、しげさんのしげ旅っていうのとか、そんなバカ見てるんで、アニメ見ないんですよね、今全く。一回青足を一緒に二人で寝振りで見たんですけど、ね、そんなもあって漫画も読まへんから、うちの職場に日本の図書館があってね、はい、この間ドラえもんを一巻から40巻ぐらいまでかな、揃ってるんで、借りてきて、まあ、この間、去年ですね。はい。それ読んで。で、今、ドラゴンボールの、なんていうんですか、愛蔵版っていうの、ちょっとごついやつ、あれがあるんで、一巻から読み始めて、で、もうす、今やっと、あれですね、セルが、死んで、魔人ブー出てきたところなんですけど、最後の3冊が誰か借りてて、なかなか帰ってこないんで、はい。その辺まで、ですけど、一気にね、読んでまして。僕は息子が読んでるんで、僕も話を合わせようというか、久しぶりに読んでみたいなと思って、まあ読んでみたんですけど、セルでやめましたね。もう魔人ブーはようわからんし、もうええかと思って、はい。なんか、登場人物が、海王神様とか出てきて腹立ってきて、なんかやめました。はい。別に腹立ってることでもないんですけどね。で、まあ、読み返して思うのが、なんか漫画の、鳥山明さん自身も、なんかインタビューとかで答えてたけど、完全に、なんか、なんていうの、漫画の流れが途中で変わったよね、一気に。うん。なんかドラゴンボールで願い一回目に叶えてもらって、ギャルのパンティーもらうぐらいまでは良かったんですけど、まあ、天下一武道会が始まってから、やっぱり、ね、格闘門になって、はい。ただ、なんやろ、レッドリボンぐらいまでやっぱ面白かったかなと思うんですけどね。どうでしょう、皆さん。はい。Z、アニメで言うと Z になってからも全然なんか、毎回一緒やんけ、みたいな。なんかパターン決まってきましたけども。はい。うん。あの頃ってヤムチャとかね、天津飯必要やったんですかね。なんかベジータ出てきたぐらいからもういらんのちゃうかなっていうのはありますけど。まあ、振り返ると、まあでも亀仙人編というか、亀仙人のじっちゃんとこで修行するとこが、おもろかったなという、はい。 まあ、亀仙人のね、じいちゃんのギャグとかがやっぱりこう、鳥山明節やなと思うんですけども。ちょっとこう、エロとギャグがこう、エロっつってもね、軽いライトなエロが、ギャグとこう、相まってっていうのは、まあ、少年漫画にはぴったりだったんちゃうかなと思うんですけど、そういう要素なくなりましたからね、途中から。はい。まあ、どうでもいいですけども。まあ、そういう、それやからとなんやねんって話なんですけど、ボンマラソンも終わり、ようやく、6月の、ツークシュピッツ84キロ、85キロでから7月の X アルピン140キロかなのトレランレースに向けて、本格的にね、準備を、レースに向けた特化したトレーニングしていきたいなと、思ってます。で、まあ、とりあえず今日から、てかまあ、ボーンマラソンがね、終わりまして、で、翌日はもうさすがにだるかったんで、プール行こうと思ったんですけど、なんか調べたらプールが、いつも6時からやってんのに、その日は午後から、午前は休み、突然、やったので、しゃあないからジムで、エアロバイクですか？はい。20分ほど漕いで。で、もう、あとはですね、BC エクササイズをして、ほんまね、体が筋肉痛えぐくて、なんやろ、フルの方がダメージはでかいですね。なんか100キロとかやる。100キロの時もすごい重いんやけど、重さは、ウルトラの方があるけど、トレランウルトラの方があるけど、そのなんていうの、筋肉痛はなんかそういう筋トレとかした直後、次の日みたいな感じですごい、うん、なんか筋肉痛のダメージはでかいなと思いました。はい。ただ、1日で、昨日火曜日にはもうだいぶ取れてたんで、昨日は軽く8キロほど走ったのかな。はい。ジョグがてら、ラインが走ったんですけども、はい。風が強くて、まあいいや、とって軽く走ったんですけどね。で、その後、昨日は、ジム、息子を送ってからジム、あ、息子は昨日学校休んだか。まあいいや、はい。急に寒くなったんで、はい。風が流行ってるみたいですけども、ジム行って、で、ジムで、トレミで、15% で30分ですね。時速は6キロか。時速、だから、キロ10分。めちゃくちゃゆっくりですけども。で、6.3 キログラム投げと。はい。で、それでも、ね、汗だくなるんですよ。今まで登り全くやってなかったんで、久しぶりにやって、はい。ジムで30分、15%。450メートルぐらいかな。アップしたんですけども。はい。トレーニングをしました。で、そうそうそう。なんかね、ドラゴンボールの話から引っ張っといて、なかなか話にまでいかないですけど、秋の460メートルアップですね。はい。で、今朝からですね、まあ、レースに特化したトレーニングということで、まずは、普段は、まあ、あの、ライン側を朝は16から20キロぐらい走るんですけども、今日はちゃんと朝、時間なくてというのは、なんか、急に便意を催して、大きい方したくなって走りに行こうと思った。でトイレ行ってから走りに出たらちょっと時間がなくて、はい。今日はもう1時間ちょいですね。1時間3分。12キロ、はい、走りました。で、ただ、ラインが走るだけじゃなくて、今日から、ザックですね。ザックに、今日はアンサーフォンのザックやったんですけど、ザックに、2.2 キロ、後ろは 2.2 キロぐらいの、まあ、水というか重りですね、入れて。で、前に飲む用のボトルを2本、500、じゃあ600か。650か。650ミリの水を2本なんで、1300。なんで、まあ合わせて 3.3 から 3.4 キロぐらいの、重りというか、はい、重りを担いで走りました。で、これも毎日続けようと思います。で、これ去年もね、100マイルのレース前にやったんですけども、やってたんですけども、ただ毎日はさすがにやらなかったんですけど、今年は、はい、もうまあ、MAF 走というかジョグの日はもう毎日やろうと、はい、今のところ思ってます。まあでも今日ね、12キロ走ったけど、肩から背中周り、重い、だるい感じなんですけども、はい。まあでも 効果は去年も実感しているので、レースの時って聞くザックショって走るじゃないですか。しかも百何十キロ、160キロとか、今年僕だと84キロ、85キロと140キロかな。はい。で、まあ、絡みで何もなしで走ってるのと全然違うんですよね。で、レースの時にやっぱもうすごい疲れたりするので、もう普段練習から、はい、重荷を背負ってやろうというのを心がけて。これあれかな？コバさん、アンサー4のコバさんが、ポッドキャストで、まあ、何やったっけ、去年ぐらいに、あれどこや、サイノ君の練習の話で言ってはったのかな。なんか忘れたけど、なんか聞いて、あ、そういうことやりゃいいんや、みたいな感じで、はい。僕もやり出したんですけど、今年はもう毎日やろうかなと思ってます。で、去年は、ザックに、まあ、あの時アーサーフォーなかったんで、サロモンのザックに、ペットボトルですね。500のペットボトルを3本入れて 1.5 キロ。で、前に2本入れて、まあ、だから、3キロ弱かな。で、走ってたんですけども、ペットボトルだと、ちょっとね、ボトルが硬いというか、背中に、あと揺れるんですよね。で、なんかええのないかなと思って、家の中を見回すと、冬場掴んでた湯たんぽがあって、これやと思って水入れて、で、測ってみたんですよ。測り乗っけて。ほんなら、2170g かな ?2.1。まあ、2.1kg が2kg ぐらいだったんで、もうバッチリやんと思って。で、それ、ちゃんとこう、蓋をこう、回して閉めるタイプなので、水も絶対漏れへんし。で、湯たんぽやから柔らかいっていうかね、ゴムでできてるんで、はい。で、実際にザック入れてみると、一個も揺れないし、何ですかね、柔らかいから別に背中に当たって痛いとかないし、こう完璧やんということで、今日からやってます。でもね、ほんまに面なったら水捨てたらいいだけなんで、楽かな、というので、はい。で、今朝、1時間走ったわけですけども、まあ、背中周り、肩周りが、重い、だるい感じですね。これは毎日、はい。まあ、ライン側だけじゃなくて、まあ、坂とかね、坂トレとかもやろうかなと思ってます。でから、今日はその後、息子を送って、息子無事に復活してね、はい、学校行きましたけど、ちょっとジムに行ったんですけど、今日は30分トレミで、で、トレミもザックを背負って、さっきと同じ 3.3 キロ担いでやりました。もうね、みんなが見るわけですよ。なんでジムの中でこの人ザックを背負ってんやろ、みたいな。はい。まあ、もう気にしないっていうね。まあ、ただでさえ日本人浮いてるんで、まあ、ええやろと、ほっといてくれと。はい。しかも、傾斜つけて、そんな長い時間走る人僕しかいないんで、まあ、いろいろ目立つんですよ。せやからもうええかなと思って、はい。今日もやりましたけど、今日は 10% で、時速 7.5 から8キロかな？はい。なんで、キロ、8分から7分半ぐらい。で、30分走りました。300、何歩アップやったっけ、360メートルアップやったかな。そうですね、373メートルアップですね。はい。というわけで、毎日、ちょっとずつ、トレミで登りもやりつつ、はい、それも重り担いでやろうと。汗の量がね、重り担いで、トレミも、すごい汗かきましたね。はい。普段もかくんですけど、それ以上に、はい、すごい汗が出ました。まあ、6月のレースは、初っ端の12キロで1200メートル上がるっていう。しかもスタートしていきなり登りがずっと続くんです。ひたすら1200メートルアップするっていう。はい。900メートルから、2100メートルまでアップするというコースなんで、まずはそこを見据えて、はい、 だからまあね、朝はちょっと時間ないから30分とかやけど、週末はずーっと登る練習とか、はい、とか、コースないかな思ってるんですけどね。はい、そういうのもやりたいなと思ってます。というわけで、亀仙人ラン始めました。ということで、なんか冷麺始めましたみたいなノリでね、今年も始めました。皆さん、もっとこんな方法あるで、みたいなのあったら教えてください。あとはほんまにね、ドゥッセルドルの周りは山がないからね。この間マラソンで出たボンとか、まぁ、ちょっと、ウッバータールとか、ちょっと1時間ほど車走らしたら山あるんですけど、往復2時間の移動っていうのは、さすがにきついなと。まあ、最悪、それもありたとは、月に1回ぐらいでいいかなと思うんですけどね。もうちょっと近所にええのないかな。あと階段もね、やらなあかんし、やらなあかんか、やっときたいし、あとはまあ縄跳びとかジャンプ系もやりながら、体作っていこうと思ってます。まあ、フルマラソンのもうダメージは多分、まだ奥に、体の奥の方残ってるとは思うんですけど、まああれですね、行き帰りの車の運転中とか、まあ仕事でパソコンやってる時に、低周波治療器をつけて、マイクロカレントモードで、1日2時間ぐらいは、あれかな、特に膝の裏の、何筋やったっけ、膝下筋、膝下筋って言うんやったかな、なんか忘れたけど。はい。がすごい僕は凝るので、ここを中心に、ふくらはぎと膝の裏の、とこを緩めてますね。治療してます。はい。で、あとは、1日、5分でも10分でもいいから、寝る前に、必ずローラー、コロコロやるのと、まあ、ケツ周りと、ふくらはぎ、膝の裏、やると全然次の日違うので、5分を惜しまずに、はい、やるようにしてます。あとは、あれかな。BC エクササイズを、まあ、朝走りに行く前に毎朝やってんだけど、寝る前に、まあ、股関節周りの BC エクササイズ2、3種類かな。これも、実際やると3分ぐらいしかかかんないですよね。1個のエクササイズ1分ぐらいなんで、まあ3つぐらい、はい。だけやって。うん。それするとやっぱだいぶ違うから、まあ、5分間ダラダラ、する代わりにちょっと、はい、寝る前に必ずやるようにしてます。まあ、ケアするだけで全然ちゃうしね、はい。あとはもう、今日めっちゃ寒いんですよ。今日朝起きて、ちょっと走りに行ったら2度。昨日から急に気温下がって、昨日は5度、6度ぐらいとか。昨日の晩から、昨日の晩はもうなんか、家の中おってもわかるぐらいすごい土砂降りで、まあ、仕事からの帰りの車の時も雨降ってたんですけども、家帰った後9時ぐらいからずっと土砂降りで。で、そっから気温ガーッと下がったみたいで、今朝2度でしたね。この間の週末土曜日は25度まで上がったのに。日曜日のマラソンの時が何でだっけ、まあ、16度、20度ぐらいかな。あ、高い。多分最高が20度ぐらいだと思うんですけど。暖かかったのにね、急にまた。冬に逆元にです。なんか同僚に聞いたんですけど、山の方は、なんかまた雪降ってるみたいな。まあ、確かに緯度的には北海道よりも緯度高い北にあるので、このケルンとかドゥッセルドルフって。もうわからんでもないんですけど、普段ね、そんな雪も降らへんし、うん。まあ、ドイツ、北の方はね、ハンブルクとかあの辺とか北欧に近いとこは、まあ寒いのわかるんですけど、この辺は内陸やから、ねえってなんやねんって、山もないし、普段そんな寒くならへんと思うんですけどね、なんか変な感じで天気が大荒れです。はい。週末はちょっと暖かくなってくるのかな。まあそういう感じで、はい。レースに向けてやっていこうと思います。今回ちょっとスペインのお話は、今もうええかな。だいぶダイジェストで喋って、うん、もうええかな。はい。と思うんですけど。はい。 というわけで、質問コメントある方は、概要欄の Google フォーム、もしくは X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。今回も最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。皆さん、まだ今週ね、まだ、真ん中ですけども、はい、楽しんでやっていきましょう。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で、駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんで、あずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんで、あずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つーに、てんてんで、あずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つに点々のあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川東屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもおてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい、その松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケトをね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて。もしくは、湯豆腐に、 入れて食べるっていうのもすごく美味しいのでやってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ僕はケトやってるんで、はい。まあそれ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなうーんって思ってはる人はどうでしょうか。蜂蜜入れてみても、あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですねあります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬けな、あ、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい、をこうヨーグルトと食べてもらうもよし、はい、もうそれも健康間違いなしなので、はい、マー君が育てた蜂、はい、その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。Thank you.